野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。こんにちは、角本志保です。毎月第1、第3木曜日のこの時間は税に関するお話を、佐賀市大田原にある野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい、
医療費控除と補填金についてです。
はい、
医療費控除を適用する場合、保険契約等にも基づく医療費の補填があれば、医療費の合計額から保険金等による補填額を差し引いて計算されますが、
はい、
補填される医療費ごとに行うのか、疾病内の一部の医療費に対してのみの補填がある場合はどう考えるのかお願いします。
はい、まず医療費控除の計算は、実際に支払った医療費の合計額から保険金等の補填額を引いて、そして10万円または総所得金額200万円未満の場合は、その総所得金額の 5% を引いて計算されます。
はい、
補填額の控除は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費を上回る部分の補填額は他の医療費から差し引く必要はありません。つまり同一年中に入院費と歯の治療費を支払った後、
うん、
入院費を超える入院給付金の支払いを受けても、異なる疾病において補填の超過分を歯の治療費から差し引く必要はないということですよ。
はい、
はい、
けれど仮にですね、
はい、
異なる疾病ではなく同じ疾病により検査費、手術費、入院費を支払った後、
うん、
その補填額が入院費のみにかかるものの場合、医療費の合計額から補填費を差し引くべきか、補填の対象となった入院費分のみを差し引くべきなのか、これ判断に迷うことがありますよね。
そうですね。例えば総所得金額400万円の個人が、同じ疾病により検査費1万円、手術費12万円、入院費6万円を支払い、
はい、
入院給付金15万円を受け取った場合を考えてみますと、
うん、
補填額15万円はあくまで入院費にかかる支給のため、
うん、
入院費を上回る分の補填額、15万円から6万円を引いた9万円はその他の医療費から差し引く必要はありません。つまり医療費の合計額19万円から入院費にかかる補填額相当額6万円を差し引き、医療費控除の対象額は19万円から6万円、そして10万円を引いた3万円となります。
うん、
ちなみに保険等で補填される金額とは、医療費の補填を目的に支払われるものを言い、生命保険契約等で支給される入院給付金、健康保険等で支給される高額医療費、出産育児一時金などが該当します。
はい、
補填額もありますのでね、医療費計算の時は注意しとってください。
うん、はい、
はい、
分かりました。
はい、
今日は医療費控除と補填金についてお話しいただきました。今日のテーマはもちろん納税や税金に関することは、野中よしみ税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、庭先に一番先の梅がある、
うん、
風雪にめげず笑うように開いている。一番先を争ったり努力したりしているわけではないのに、 あらゆる花の先駆けとなって咲いている。同志社大学の創始者新島丈さんが言う言葉です。
はい、
その意味はですね、厳しい環境の中で信念を曲げず自然体で進んだ結果、気づいたら一番になっていた。先駆者と呼ばれる人は苦境下でも歩みを止めない、そんな人生の教えのようにも取れます。新島丈さんは完売に真の強さと謙虚さを感じたでしょうね。梅の花綺麗ですもんね。
綺麗ですね。
ちょっと寒い中にね、
そうそうそう、近づいたらふわっと
ふわっとなってるもんね。桃の色もね、桃色でね、優しい色ですもんね。
紅梅とかそうですよね。
はいはい、
咲くというね目的のために、自分が自然体でいる。
自然体だ ね、自然体ですね。
その結果が人を笑顔にしてくれたりだとか。
そうなんですよ ね、それ見てくれっちゅう顔じゃないですもん ね、
そうですよね。
自然体で咲いてるですもんね。それが美しいですよね。
そうですね。本当自然の中からも私たちは学ぶべきものがたくさんありますね。
はいはい、
はい
はい、
ありがとうございました。はい、お話は野中よしみ税理士事務所の野中よしみ先生でした。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りしました。